私はこの1番目ですが、市民病院改革についてですが、この病院問題については、まあ、厚生病院委員でありまして、所管でありますけれども、市長の一市民を思う気持ちで一生懸命に努力して取り組まれていると思い、今まで質問を控えさせていただきました。しかし、ここに来てどうも、行き詰まり感が見受けられるので質問をさせていただきます。市民病院改革について、一時にとって非常に重要な問題で、いろんな問題を抱えながら、旧四朝時代から改革問題には誰もが二の足を踏んで来られたと思っています。しかし、誰かが取り組まねば大変なことになります。なりかかっていると言っても過言ではないと思います。白川市長が就任早々、この問題に取り組まれたことは、一市民にとっても大変ありがたいことではなかったでしょうか。ここで過去の経緯を少し振り返ってみます。平成18年12月に、一医師会、看護協会、一市議会、地域婦人会連絡協議会など、地域の代表に加えて、長崎県自治体病院等、解説者協議会、事務局長などの外部諸国委員に加えて、一市立病院利用運営審議会が発足しています。一市立病院利用運営審議会では6回の審議を得て、一市立病院の役割、あり方に関する報告書をまとめて、翌年の19年の9月に、一市長に答申されています。その内容についても少し触れてみたいと思います。まず、市民病院が果たす役割として次の2点を挙げられています。一つ、民間病院等で担うことができない医療を提供する。二つ目として、保健、医療、福祉の連携強化による市民病院を核とした地域包括、シェアシステムを構築する。次に、経営上の課題として3点ほど挙げられています。一つ目、平成17年度において、累積赤字が9億3600万円に膨らんでいる経営状況の正常化。二つ目として、他の実態病院に比べても高い材料費や人件費などの適正化。三つ目として、病床率、利用率のアップ、外来患者数の拡大などが指摘されています。次に挙げられているのが、経営形態のあり方についてでありますが、経営責任の明確化と経営の効率化を図る必要、具体的には地方公営企業法の全部適用、指定管理者制度、地方独立行政法人、民間医療への見直しを行うかの検討が必要とされています。このように外部者も含めた一市立病院事業運営審議会でも指摘されているように、市民病院が果たす役割、経営上の課題を解決する方法として、経営形態を変えることが問題解決の近道ということは、みんなが共通するところだと思います。しかし、今現在人が行われているように、私は現場を無視したような手法はいかがなものかと思っております。市長の気持ちもわからないわけではありませんが、もう少し現場を大事にすべきと考えます。現場を預かる医師や看護師を含め、職員も市民病院の経営の困難さは十分すぎるほど分かっているものと思っております。もっと話し合いの場を持った方がいいのではと思いますが、今までこの関係についてどのような話し合いをされたのかお尋ねいたします。現状を見ていると、病院のトップである市長と現場の人たちとの間には、私には大きな溝を感じています。今のような状態にならないため、現場の職員との意思疎通が図れるように、私は副市長が事務方の長として、市長のパイプ役で事務局長と就任されたとばかり思っていました。 かし、今考えると、病院の事務局長と福祉市長兼務は、本気で取り組んだ場合、激務であり、とても無理があると思いますが、どうでしょうか。以前のように、病院専任の病院管理官を置かれて、経営改革、内部改革も同時に始められたらと思っておりますが、いかがでしょうか。今日の答弁を求めます。
高橋原議員の質問に対する実際の答弁を求めます。高橋長。
14番、高木原新議員のご質問にお答えいたします。市民病の改革についてのご質問でございます。まず、現場を無視しているんじゃないかということでございます。私は、先ほど議員がおっしゃいましたように、病院の改革について、全的、指定管理者、独立行政法人、民間委託、この中の提言の中で、この審議会以降、もう一つ立ち上げました審議会の中で、独立行政法人が好ましいという指摘を、諮問を受けまして、独立行政法人の、道を選んで、今日まで、その交渉、理事長候補の交渉、それから、各、大学に行きまして、医師の確保等々に、奔走してきたわけでございます。確かに、医師から、失礼いたしました、医局等の、との、話し合う時間というのも、不足をいたしております。それについては、素直に反省いたしたいと思っている次第でございます。また、これまでの内部の取り組みと成果等について、副市長の激務だと、以前のように、専任の、専門官でございますけれども、こういったら良くないかということでございますけれども、まず、今、病院内におきましては、年度当初に経営改善計画を策定いたしまして、毎月経営改善委員会並びに委嘱会において、前月までの経営状況を分析説明して、収益の増加及び費用の削減につなげるよう、経営改善に取り組んでいるところでございます。いずれにしましても、常勤医師が不足いたしております関係で、医療収益の大幅な増加が見込めず、今後も厳しい状況が続くものと予想されております。このような状況の中におきまして、救急医療体制においては、常勤医師の過重労働の緩和策として、外部の非常勤医師を確保し、救急医療体制をとっております。そこに、週末には、当該救急病院の専門医を確保いたしまして、信頼できる充実した救急医療体制が整っていると思っています。副市長が病院部長兼病院事務局長を兼務しているが機能しているかとのご質問でございますけれども、これまで大学病院への医師招聘活動及び精神科患者の受け入れ先病院との交渉等に精力的に動いておりまして、病院事業のトップとして職責を十分果たしていると思っております。今後の取り組みについてでございますけれども、医療提供体制の充実及び効率化を図るため、片原病院を清水病院へ機能統合することが不可欠であると判断して、その準備作業を進めております。これにつきましても、当然のことながら、現場において十分話し合ってまいりたいと思っております。
高橋原新人。
副市長が頑張られているということは、今お聞きしましたけれども、そっちの方に頑張ったら、今度、行政の方が怠りになるんだな、じゃなかろうかというような心配を私は、申し上げているわけでございます。当然、前、管理官という方ですかね、一人でやってこられた仕事を、まあ、副市長さんものすごく能力がいらっしゃると思いますけれども、その方が、で、その市では副市長を二人制にもするというぐらいの、副市長の激務というのは、いろいろ聞いておりますので、それを考えたときに、この行政に専任していただけるのであれば、病院の方が、病院専門の人を置かれたが、私は、市長が目指される病院改革の方には、同時でスムーズにことが運べるんじゃなかろうかというような心配で申し上げております。それとです、私が一番心配しているのはですね、 今のように、病院のお医者さんが一人辞め、二人辞め、辞めるということは、それに伴った診療科目が一つずつなくなっていきます。こういうことが病院運営を続けること自体が困難になってくるんではなかろうかと思います。そのためにですね、今、頑張っておられる、お医者さんたちと、やっぱり、ですか、心を開いて、お話をされて、いろいろ、病院のことを私もよそから耳に出します。この先生は良かったら悪かったらですね、そういうことは抜きにして、今頑張って、その先生に頑張っていただかないと、処置長が目指すこと自体も、もう、到達する前に危ないんじゃなかろうかというような心配は私だけではないと思っております。確か2年前にタウンミーティングをずっと各院長でされてですね、その時に、厚木町会場だったと思いますけども、公立病院の小学生医師の先生が、もうここまでいたらわかると思いますけども、指摘されたと思うんですよ。医師出身の医者が、小学生医でありながら、医師に残っていないと。この理由は何かと。それをよく考えてくださいと。そういうところの待遇問題、金銭的だけじゃなくてですよ。医師病院の受け入れ体制が整っていないところ、今、なかなか、一出身者は、一に残りたいから、小学生でありながら、学んで、医者になったと。一におれば、残るんだと。それすら残しきらないということは、よそから来る先生が残るわけないんじゃなかろうかということですよね。そういうことをですね、やっぱりもう少し、現場、市長が現場の状況を知るというのは非常に難しいと思います。そのために部長を置かれているんだと思いますけども、そういうことをですね、地味ではございます。それはもう、六方か、そういった指定管理課の方に、やっぱ気持ちは流行るとは思いますけども、まず足元を固めていただいていかないとですね、一生懸命ないないといううちに病院が上がっというような感じになったら、一番困るのは市民でありますので、そこのところを慎重にしていただきたいと思います。位置確保についてはですね、これはもう正直日本中が困っていることであってですね、こういう慢性的なお医者さんの不足のしているところには、なかなか非常に難しいとは思います。しかし努力をしていただかねば、その病院経営自体が危うくなってきますんで、今の現有勢力を大事に育てていきながら、次の改革改善にしろですね、頑張って、同時進行で頑張っていっていただきたいなと思っています。そこのところ、市長さん、もう一度答弁をお願いいたします。
白川市長。
その通りでございまして、医師の方、現有医師の方が、お辞めになって、なれると。これこそですね、経営形態、そんな話じゃないわけですね。ですから、今、見ていらっしゃる、先生方には、本当に感謝を申し上げておりますし、教育金を開いて、やはりお話をして、医師のために、ご尽力賜りたい、引き継ぎご尽力賜りたいということを申し上げていきたいと思っております。しかし、そして、もう一つ、少しだけ医師の方が、お見えにならないという理由の中でですね、待遇に少しこう重点を置かれておるようでございますけれども、いろいろお話を聞いてみますとですね、医師の方は、私たち公務員のようにですね、採用されたら最後までおるぞというようなことなところでは絶対いかないんだと。もう1年2年で変わって、どんどんいろんな技術を、体得できる、習得できる。でそういったシステムがないとですね、なかなか若い医師の方はいらっしゃらないと。ですから、医師の方につきましてはですね、例えば10年も20年もですね、勤めていたということは、頭に置いてはいかんということが最近分かってきたところでございます。もちろんそうしていただくことが最高にいいわけですけれども、なかなか若い先生方は、いろんなところに変わって、いろんな技術を学びたいと。そういう気持ちをお持ちのようでございます。
はい、高橋原新人。
今、市長の言われます、医者の立場も理解できますけども、最低限は先ほど私が言いました、環境づくりだと思っております。中には、お医者さんの中にも男気があって、この病院だったらよし、頑張ってみろという気持ちを起こさせるような、なんて環境づくりを私は望んでおります。この質問はこれで終わりまして、次の質問に入りたいと思いますけども、次の質問はですね、2番議員の、同僚議員の質問の中で、いろいろと私の聞きたいことが、市長の方で答弁されましたので、あまりございませんけれども、2つ3つ聞かせていただきたいと思いますが、1つ目はスプリンクラーに変わる品ということで、最近が分かったということですが、こういう人の設備というのは、スプリンクラー1つじゃなくて、いくつもこう項目があって、初めて打ち出されるものであって、最近分かったというのが、私は非常に、おかしいんではなかろうか。それは市長が取り込み方が悪かったものか、そこの担当者が、言っちゃ悪いんですけど、そこまで研究しなかったものか、それか、新しい施設を早く作りたいから、そうされたものか、いずれかではなかろうかと疑いたくなっております。それと、もう一点はですが、今回約7400万円ですかね、補正で出ているのが。それとさっき言われました、1000万円を加えたら8400万ぐらいになりますよね。そしたらですね、今、埋め立て地で計画して設計までしました。しかし、津波に対する心配はなかろうというような調査結果でございましたが、あとは、液状化ですかね。7000万、8000万あったら液状化は十分なんかできそうな感じはするんですね、私は。そこまでかからなくともですね。そしたら、時期的にも、今の老人、特養に1000万使わなくていい。それから7500万も使わなくていい。まあ、液状に対策にどのくらいかかるかわかりませんけども、それの半分以下で、もう設計が済んでますから、金は払わないかもしれませんけども、もう地道払わなきゃできにしないですから、そうすればですね、そう時間かけずに、場所の選定も、せずにですね、できるような気もいたします。それともう一件ですが、今待機者が何十人とか、午前中お話がありましたけども、将来的に見て、10年後、20年後が、待機者がそのくらいになるものか、もう待機者がおらんぞと、もう政府とか施設がいらないぞという数字であれば、ここで頑張って増強する必要もないんではなかろうかというような疑問も持っておりますが、その辺のご答弁をお願いいたします。
白川市長。スプリンクラーのお話をまずさせていきますけれども、スプリンクラーは、もちろんのことでありますけれども、各部屋にこう、水で、スプリンクラーですから、水でやるわけです。で今回の、簡易型の、ものはですね、いわゆる消火器、粉末ですね。でその、もので、配管も露出といいますか、そういった感じでやるものでございまして、先ほど議員がご指摘のような、恣意的なものは全くございません。正直申し上げて、スムースにいっておりますと、もうすでに、今頃はもう建築中なんですね。で、そういったことでございまして、既存の建物については特例があるということを、やはりなかなか、特例まで、こう、勉強しないといいますか、やはり、本則に基づいてやるというのが、本来でございますので、その辺は、誤解がないようにお願いしたいと思っております。それから、2点目の、7000万と1000万で8000万なんじゃないかというお話でございますけれども、それはそういうことではございませんで、今、7000万予算計上出していますけれども、先ほど、2番議員のご質問にお答え出しましたように、タイム的、時間的な、こう、時系列が少しこう、複雑しているわけでございますけれどもですね、今の時点では、23年、24年度の いわゆる危険の三者責任はなくなるとか、23年度に介護保険事業計画の見直しであるとか、ということを、それは1年飲んだためにですね、そのことが可能になったということでございまして、その時点で、やはり、早く作らないかんということ、それから、さっき言いますスプリンクラーのクリアができるのかということ、そういったものがですね、もうごく最近になって、解決と言いますか、判明したということでございまして、それなら、この際、住民の要望にお答えして、より良いものを作ろうということでございまして、この2箇所をそのまま、2箇所を作ると言いますか、それは今からそれでございまして、2箇所を作るとした場合の予算を計上されているという、お願いしておるということでございます。先ほど申しましたように、1箇所は、公設に家だと思っております。これは、なぜかと申しますと、例えば民間でございますと、今は、どうしてもユニット型の方が申し込みが多いわけですね。今の待機者を見ても、多少室、市の分は50名、ユニット型は80名という待機者がいらっしゃるということを見てもわかるんです。しかしながら、生活保護の皆さん方は、ユニット型には入れません。そういったことからしますと、やはり、不採算でございますけど、多少室のやつを、やっぱり持っておかなければならないと思っているわけでございまして、ですから、一つは公設に家でやりたい。一つは民間にお願いしたいと思っているところでございます。もしそれが実現いたしますと、半額ということになるわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。それから、退社は今130名程度ということでございますけれども、これは、残念ながら維持の人口は減っていきますけど、高齢者の数は減らないという状況がございますので、ご理解いただきたいと思います。
私はですね、私のちょっと表現がまずかったところをちょっとお話いたしますが、私が、今言っているのはですね、今度埋め立て地で計画して設計までされたですね、ことを今度の専門家に調査をされたときに、津波が60センチだったですかね、そして、それと加えて、なんて、液状化、ということで、見直しをしようということまで今言ってるんですよね。だから、その液状化対策に、その金を、7200万の方の金をですよ。もし、使えば、液状化対策には十分すぎるほどの金額ではないんですかということをお尋ねしたわけですが、その辺ちょっとお願いします。
佐川市長。
理解いたしました。ただ、先ほど申しますように、この際、増床を考えようということでございまして、私はそこに、120やりますと、今度は、もう一つのところをですね、二箇所ということになりますと、そこが、少し、数が減るのかなと思っておりますし、正直申し上げるとですね、今まで、大震災の起こる前まで、現地で行われる、現地確認もしなかった、できなかったというのはですね、今でもですね、100% あの場所にご理解いただいてないという状況がございます。そういったこともございましてですね、この際、私はあの計画というのは、取りやめだと思っておりしだいでございまして、その辺、液状化対策のことだけで、連休会には、お諮りいたしましたけれども、私の今の気持ちとしましては、計画を増床をするという方向に一歩踏み出したいと思っておりますので、以前の計画というのは、私は白紙にさせていただきたいと思っております。
榊原主任。
はい、市長の気持ちも分かりましたけれども、増床した分を民間、委託というか、委願にしていただくということですね。そうすれば、今、計画されてある120床は120床で一遍作って、あと作る分に対して、という話はできないわけですかね。一遍、今、その埋め立て地に120は120作ると、一応ですね、もう設計図もできて、もう設計図も設計して、世の中にお金を払わない監督でしょうから、 そういういろんな諸々のことを含めたときに、どこに捨てるような金がいっぱい出てきやせんかなというような感じがしますので、増税は増税で構いませんけども、その埋立地には当初計画の120兆で、今の設計図でやると。その代わり、液状化対策を十分施すという考えはできないものか。その上で、増税するところは増税すると。何年ほどが後にですね。そういう考えはできないものか、お尋ねいたします。
白川市長。
この件については、二番議員のご質問とも関連するわけですけど、決定ではございませんけれども、全員協議会でですね、変えるという方向を打ち出していただいたわけでございます。その議論については、元にバックをさせないでいただきたいと思っております。
はい。高島田新人。
もともとは、ヨガの里から始まったわけですね、この問題は。そして、埋立て行ったわけですよね。そしてまたヨガの里に帰るわけですね。そうすれば、何も枠じゃないような気がするんですけど、私は。それと、いいことであれば、全員協議会、まあ、非公式の場でありますけども、全員協議会で話したことであってもですよ。市長が、あ、それなら、そういうことを取り組んでみろ、という気持ちになれば、私は、市長がこう言ったじゃないか、あなたはまた、覆すんかというような反発はできぬ、議員の皆様は、そんなに、無茶は言われないというような気がいたしますんですけど、その辺はどうですかね。
白川市長。
今、ヨガの里に帰るとおっしゃいましたけど、それは、誰が決めたんですかね。それはないと思いますけど。
はい。
すみません。それは、決まっていないと思います。私が申し上げておりますのは、全員協議会の折に、この震災を受けて、津波、液状化、そういった問題でございます。今の、いわゆる、当初の海岸線メタデス地にですね、建てるべきでしょうか、というお諮りをしたわけでございまして、私はもちろん、建てるべきだという気持ちがありますから、お諮りしたわけでございまして、その時に、以外、皆さんが、今のところに立てるべきではないという、大方のご意見をいただいたと思っておるわけでございます。ですから、それをまた、7000万、8000万かかりますから、あるいはそう言いましたけど、元のところに立ててくださいと、されてくださいということはできないと、こういうふうに申し上げておるわけでございます。ちょっと私の言い方も悪いかと思いますけれどもですね、やはり、確かに液状化もございます。しかし、液状化はそれで収まるかもしれません。しかし、私は、埋め立て地がですね、ふさわしくないんだということを、皆さん気持ちが一緒になっておるんだと思っております。やはり、あそこは私は、怖いところだと思っておる次第でございます。
はい。
坂島らしみ。
はい。確かに、そう言われれば、当初は、デルメーター地帯で、あそこは、ふさわしくないというような話がありました。しかし、あそこに持っていかれば、直しようです。そのことも、よく考えていただきたいと思います。以上で質問終わります。次の質問入ります。次に3番目の質問に入りますが、新中学校の状況についてですが、統合配合して、時間もあまり経っていないわけですが、それと、まあ、今、定例議会の初日に、市長の行政報告で説明がありましたので、心配することはないと思いますが、統合配合して、よかったと思われる点、よかったからしたんでありますが、お聞かせ願いたいと思います。また、こういう面は見直しをした方がいいのではないかと、府警からの意見じゃなくて、教育委員会の意見として、どのくらい調査がされているのか知りたいわけでございます。3点目はスクールバスについてですが、特に今のような、梅雨時期には、指定されたバス停では、まあ、いくつかのバス停は、近くに民家があって、そこに、横殴りの雨の時は避難できますけども、ただバス停だけがパーンと立ったところには、子供たちが、朝、学校に行く前にこう、濡れてしまうわけですね。それを見ていると、どうも忍びないような気がしますが、 この対策はできないものか、立派な建物をこう、バス停を囲えとかいうことじゃないんです。ちょっと移動すれば、そこに、よそ様の家の軒下があるとか、倉庫があるとか、斜めの風、雨、風がその防げれば私はいいという程度で思っておりますが、そしてバスが来るのを待って濡れずに、バスに乗って学校では、すがすがしい気持ちで勉強ができると。まあ、私たち小さい頃は、カッパで八幡から高橋学校まで行きまして、半分ぐらい濡れて勉強した思いもありますけども、今の子供はそういうことは、とてもできないと思いますので、その辺のことをちょっとお尋ねします。それと、スクールバスについてですが、このスクールバスの利用について、登下校以外は利用できないものか、もしできないのであれば、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
どうぞ、どう
ぞ。14番、榊原新人にお答えをいたします。統合して良かった点ということでございますが、新しい4級学校体制がスタートいたしまして、2ヶ月半が過ぎようとしております。まず、新しい中学校の生徒たちが、授業や部活動を通しまして、いち早く仲良くなって、和気あいあいとした子供の集団ができております。先日の中大連の応援風景、試合の様子からも、全体的にまとまっておると私は思っております。和やかさが各中学校に見られます。特に授業におきましては、学級の人数が増えたこともございまして、活気が見られるようになっております。今月から、市内全小中学校の学校訪問が始まります。中学校に行くのが楽しみでございます。それと、規模適正化の本来の目的でございました子どもたちの競い合い、高め合う集団として、切磋琢磨する学校づくりのスタートが2ヶ月半で口はばったいんですけれども、できておるのではないかと思っております。また、教職員の教育に対する意識の高揚も伺われます。自分たちがまず統合初年度のスタートをしっかりと乗り切って、この1年間で新しい中学校の基礎を築き上げなければならないという強い意識が高まっておりまして、非常に素晴らしい教育集団の組織としてのまとまりが随所に伺われると思っております。それと2番目の見直しの点でございますが、なんと申しましても2ヶ月半でございますので、この1年間じっくりと評価をしていこうと思っておりますので、具体的に2ヶ月半の時点でここを見直すというところはございません。生徒教職員保護者の皆さんが規模適正化を成功させようということで、それぞれの立場でご努力をいただいております。ありがたいことだと思っております。ただ一つ危惧をいたしますのは、この当初の意識が薄らいできたときに、生徒指導上の問題等が出てくるのではないかと思っております。我々常に危機意識を持ちまして、今後ともそれぞれの立場で懸命の努力をしていこうと思っております。夏休み終了後の2学期が少し気になるということでございます。ですけれども、長期休業中でもそれぞれの学校でコラボ活動をやっておりますので、まるまる2ヶ月休んで新たにまた会うという体制ではございません。それと、スクールバスについてでございますが、雨天等々で雨に濡れておる姿を見てると、忍びない、どうにかできないかということでございますが、 通学路線また各地の停留所を通学部会という専門部会が1年半かけて決めた結果なんですね。で、前の申し上げましたけれども、この1年間であらゆる中学校統廃合の検証をしていきたいと思っておりますので、その時点でまだまだ、この手のことが出てこうかと思っております。何分スタート直後でございますので、当初の基本的な姿勢を歩ませていただきたいというのが教育委員会の気持ちでございます。それと、
スクールバスの利用。
あ、すいません。4番目に、スクールバスを他の利用ができないかということでございますが、スクールバスの運行を発給する場合に、往路何回、復路何回という取り決めをしての入札をさせていただいておりますので、その縛りがございます。現在、登校下校以外で、スクールバスを使うことを教育委員会が認めておりますのは、中大連の動きでございます。まず各地から中学校にスクールバスに乗って学校に集合します。でその学校から中大連の試合会場まで送ります。そしてその逆で試合会場から学校に戻ってくるということのスクールバスの動きは認めております。それ以外は、認めておりません。
榊原新人。
スクールバスの、まあ、子供の、その雨で濡れることに関しては、まあ、中学校でちょっと調査して、子供たちにちょっと調査してみればすぐわかることですから、まあ、その辺の調査をちょっと早めにして、もし子供たちからそういう意見があるようであれば、早めの対策が必要ではなかろうかと思っておりますので、その辺の取り組みをよろしくお願いいたします。それからバス利用についてですが、今のお話聞きますと、バスの運行事業者、まあ、交通さんなり、限界交通さんなりと思いますが、そこだけの関係なのか、その国からこういうこと以外は使ってはいけませんという、その縛りがあるものかをちょっとお聞きいたします。
須藤教授。
14番、榊原議員にお答えをいたします。国からの縛りと申しますと、ちょっと全部頭に入っておりませんので申し訳ないんですが、これはちょっと後で正確なところをご報告させていただきます。はい、申し訳ありません。
結構でございます。はい、
榊原新人。
ですね、私がですね、この問題について、なんで、お尋ねしたかと言いますと、まあ、修学旅行はわかりますけども、その他に遠足とかですね、やっぱり子供たちはいろいろ利用すると思います。まあ、言えば、ここまで言ったら市長の感覚なのかわかりませんけども、例えば、市の職員が工事で動くと、そうしたときに、バス会社に頼めば、それで3万、4万かかるわけですよね。そうしたときに、空いてる時間帯であれば、行き来の持ち物であったら、有効に、まあ、早めに分かることですから、その運転される方、運行事業者に、特別にまたお金をいくらか払う分でもですね、有効活用ができないものか、ちょっと思っております。先ほど、調査するということでございましたので、その辺も含めて調査を お願いしたいと思います。もし答えることがありましたらお願いします。
須藤教
授。榊原議員にお答えをいたします。今回、医師が取り入れましたスクールバスと申し上げますのは、あくまでも中学校への登下校でございまして、それ以外のことは考慮に入れておりません。ちょっと冷たい言い方なんですが、そういうことになります。
はい。
榊原新人。
まあ、学校関係だけということですね。そしたら遠足なんかも、はいいわけですよね。
須藤教授。
中等連の学校から会場までの往復のみでございまして、遠足は入れておりません。
高橋君、
教育さん、もう少しですね、やっぱ財産は有効に使うような工面をいたしましょう。まあ、国の縛りがないんであればですね、ある程度その辺はですね、やっぱり、もう、一時の持ち物でしょ。
須藤教授。
国の縛りがないということでございませんで、私の頭の中に国の縛りを記憶しておりませんので、後ほど国の縛りをご報告をさせていただきます。縛りは当然ございます。
すっきりしませんが、以上で終わります。